It's nice to see all of you.
皆さんに会えてまた本当に嬉しいです。
Amen. This is the last series, last of the series called Beyond Numbers.
今、数字を超えてというシリーズですけれども、今日が最終回です。
And it's kind of ironic because today we're going to talk about numbers.
実はですね、ちょっと皮肉にも今日は数字に関してお話しします。
The title of this message today is The Principle of the First.
今日のメッセージタイトルは初歩の原理。
And I don't have the clicker, so you're going to have to click it for me.
はい、向こうでやってください。
Amen. Putting God first.
神様を第一とする。
We put everything in our lives goes to God first.
私たちの人生すべての最初のものはまず神様に行きます。
When you put God first, everything in your life comes to order.
神様を第一にすればそのことがきちんと、その他がきちんと整えられます。
It's a principle of God.
これは神様の原理です。
God is first.
神様が一番。
But when we don't put God as first, then everything in our life comes out of order.
でももし神様を第一としないような人生を歩んでいると他のことも整えられなくなってしまうんです。
So I want you to tell the person next to you that God is first. Be emphatic. Be commanding.
隣の人にですね、強く神様第一と伝えてみましょう。
Okay. I am second. God is first.
私は2番目、神様が一番だと言ってみましょう。
In Exodus 13,
出エジプト記の13章
1 through 2, if I'm reading from the King James Version, New King James Version.
New King James のバージョンでは1章1節から2節。
It says, Then the Lord spoke to Moses saying, Consecrate to me, or give to me, all the firstborn.
書いてあるのは、最初に生まれる産子はすべて私にください、性別しなさいと言っています。
Whatever opens the womb among the children of Israel,Both of man and beast, it is mine.
イスラエル人の間で最初に生まれる産子はすべて人であれ家畜であれ私のものである。
It says it belongs to me.
はっきりと私のだと書いてあります。
In Exodus 13:12-13,
出エジプト記13章12節13節。
It says that you shall set apart to the Lord all that open the womb, that is every firstbornThat comes from an animal which you have.
全て最初に生まれるものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれる産子もみな。
The male shall be the Lord's.
オスは主のものである。
But every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb.
ただし、ロバの産子はみな。羊で贖わなければならない。
And if you do not redeem it, then you shall break its neck.
もし贖わないならその首を折らなければならない。
All the firstborn of man among your sons you shall redeem.
あなたの子供たちのうち男の産子は皆贖わなければならない。
This is a principle of the Lord that every first must be sacrificed or redeemed.
これは主の原則で初めのものはすべて捧げるかまたは贖われなければならない。
Now in this verse it makes a difference there's a difference between clean and unclean.
ここには清いものと汚れたものの違いがあります。
There are clean animals and there are unclean animals.
動物の中には清いものと清くないものがあるんです。
A lamb is a clean animal.
子羊は清い動物。
A donkey is an unclean animal.
ロバは汚れた動物。
So in these verses, what God is saying is that if you have a lamb,
でこの聖書箇所は何を言っているかというと、もし子羊がいたら、
that belongs to the Lord.
それは神様のものです。
And if you have a donkey,
もしロバが生まれたら、
then what you need to do is get a clean animal to redeem the donkey.
そのロバを清い動物で贖わなければならない。
Which means the lamb has to give its life for the unclean animal.
つまりこの汚れた動物のために子羊を捧げて贖わなければならない。
If you don't do that, then you gotta kill the donkey.
もしそうしないんだったらそのロバを殺さなくてはいけない。
So in either way, if you don't redeem, something has to die.
まあ、いずれにしてももし贖わないんだったら何かが死ななくちゃいけない。
So let me just kind of do this in a spiritual sense.
じゃあもうちょっと霊的に考えてみましょう。
When you and I were born in the earth,
私たちがみんなこの地に生を授かったとき、生まれたとき、
you and I were donkeys.
私たちはロバだったんです。
Okay, there's another word for donkey, but I can't use that word.
いいですか？ロバの他の言葉があるけど今は使わないで。
Okay, you're unclean.
私たちみんな汚れている。
And Jesus Christ is God's firstborn. He's His first fruit.
イエス様は神様の初子、初穂です。
And Jesus Christ has no sin.
イエス・キリストには罪が一切ない。
He's clean.
清い方。
And He needed to redeem us.
そしてこのイエス様は私たちを贖わなければならなかった。
Therefore, he died on the cross.
そのために十字架で死んでくださったんです。
So that all of us are now redeemed, those who believe in him.
そのためにイエスを信じる者はみんな清くなったんです。
For those who don't believe in Jesus, they're in the end, God will break their neck.
イエスを信じない者は最後には神様がその人たちの首を折る。
Let's think about that.
ちょっと考えてみましょう。
You know, God didn't say, wait until your sheep gets 10 lambs and then I'll sacrifice one of those 10 lambs.
神様は決して子羊が10匹生まれるまで待って、そして最後の1匹を贖えばいいよなんて言ってません。
God said, give the first.
神様が言ったのは最初のものを捧げなさいと。
This is not just a principle, but this represents Jesus Christ.
これはただの原理だけじゃなくてイエス・キリストそのものを表しています。
So it's something that we really, really need to, understand.
ここはしっかり押さえていただきたいんです。
That you don't play around with the principles of God.
この神様の原理をなんとか自分で変えようなんてしちゃいけません。
Because God wants to bless you.
というのは神様は皆さんを祝福したいと思っているんです。
You know, in the Bible, in Malachi, it says, test meBring all your tithes into the storehouse, the local church, and see if I don't open the windows of heaven.
マラキ書には書いてあります。私を試しなさい。そして天の窓が開かれるかどうかを見なさいとあります。
And it also says in the King James Version, New King James Version, it says, and I will rebuke the devourer for you.
そしてですね、キングス・ジェームスバージョンではこのように書いてあります。そうすれば、自分はそのサタンである悪魔であるものを退治しましょうみたいなことが書いてあるんです。
And we know who the devourer is, right?
でここで食い尽くすものというのは誰のことでしょう。
It's the devil.
食い尽くすものはさっき言ったサタンのことなんです。
He wants to kill you.
サタンというのは皆さんを殺したいと思っている。
He wants to take away your joy.
皆さんの喜びを持ち去りたいと思っている。
He wants to devour everything you have in the bank and in your refrigerator and underneath your mattress.
皆さんの銀行口座や冷蔵庫や自分のマットレスの下にあるもの全部を取り上げたいと思っているのがサタンです。
He does that by breaking your microwave oven.
どうやってそれをやるかといったら、電子レンジを壊してみたり、
break your car.
車を壊してみたり、
break your shoes.
または靴 をダメにしてみたり。
He just robs you. He wants to devour things from you.
とにかく皆さんからいろんなものを食い尽くしたいと思っているのがサタンです。
And one of the promises of God here is this, test me.
でここで神様が約束してくださっているのは私を試してみよ。
Give your first.
あなたの最初のものを私に捧げなさい。
We're talking about the tithe. Give your tithe. Give your first.
ここで言っているのは11のことです。あなたの11を私に捧げなさい。
So I can redeem. I can bless the rest.
そうすれば私は贖い、そしてすべてその他のものを祝福することができます。
And he will rebuke the devourer. You can't touch them. You can't touch their stuff.
そして悪魔、食い尽くすそうとするものに対してそれはダメだとはっきりと言うことができます。
You know, the devil can't do anything to you unless God allows it.
神様が許可をしなければ悪魔というのは皆さんには何もできないんです。
That's why they have that scripture.Give in everything, give thanks to the Lord.
なので聖書には書いてあります。すべてにおいて神様に感謝せよ。
It doesn't say you have to like it, just give thanks.
そのことが良かったと好きにならなくてもいいけれど感謝せよとあります。
Ask the Lord why.
神様にどうしてですかと聞いてみてください。
I'm sure the Lord will tell you.
きっと神様が答えてくれるでしょう。
You know, some people say, well, you know, why did God invent the tithe?
時々ですね、どうして11辺金のようなものを神様は考えたんだろうという人がいます。
Okay. He invented it for your sake.
どうしてか、それは皆さんのためです。
For my sake.
そして私のためです。
So that we would walk in faith.
そうすれば私たちは信仰を持って歩むことができるからです。まず最初の1割 10% を捧げる。
That's what this says over here. Tithe.
なのでここに書いてあります。 11.
It means 10%.
11というのは10分の1 10% です。
And we give the first.
そして最初のものを捧げます。
That's the first point.
まずそれが第1のポイントです。
Okay. The first needs to be sacrificed
まず最初のものを捧げるか、または贖わなければならない。
wow, this is going to be a fast service.
今日はですね、早いですよ。
God's redeeming your time.
神様が皆さんの時間を、はい、
In Proverbs 3:9-10,
箴言の3章9節から10節
talks about the second principle.
これは2番目の原則です。
is that the first fruits must be offered.
初穂は捧げなければならない。
Proverbs 3:9-10 says, Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine.
箴言3章9節から10節、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。
Exodus 23:19.
出エジプト記23章19節。
The first of your first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God.
あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。
Do you remember Jericho?
エリコのこと覚えてますか?
Jericho was a city that had great walls.
エリコには素晴らしい城壁がありました。
And this was the first city thatIsrael defeated when they crossed over the Jordan.
ヨルダン川を越えた時に初めてイスラエルの民が倒した町、それがエリコです。
It's a great story.
これ素晴らしい話です。
You know, there's prostitutes and
娼婦がいたり。
You know, there's enemies, there's intrigue and spies.
そして敵や侵入者、スパイがいました。
You know, it's where Israel walked around the city seven times and they couldn't say anything.
イスラエルの民が7回町の周りを回って何も言えなかった。
I wonder if they left all the women at home.
まあ、女性はみんな家にいたのかちょっとわかりません。
While they walked around the city, I don't know.
その7回歩いて回った時。
They all walked around not saying a thing.
とにかく何も一言も言わないで7回回って歩いたんです。
And at the last time and they walked around, they all gave a shout and the walls came tumbling down.
そして最後の週で叫び声を出すと、この壁がダラダラと落ちていったんです。
Great story.
もう素晴らしいお話です。
And God told Israel, when the walls come tumbling down, you go in and you take everything.
そして神様はこのようにイスラエルの民に言ったんです。そのエリコの壁が崩れ去るときに、その中に行って全てを取りなさい。
And then he says, and this is hard for us.
これはちょっと私たちには難しいんですが。
It's hard for us to understand unless you know the principle of the first.
第一の原則というのが分かってないと理解に苦しむんですが。
Remember the principle of the first.
まず第一の原則、覚えてますか?
The first needs to be slain.
最初のものが犠牲にならなきゃいけない。
Okay, we'll keep that in the back of your head.
ちょっと覚えててくださいね。
He says, when you get to Jericho and the walls come tumbling down,
エリコに行って城壁が崩れ去ったら、
everything belongs to me.
すべては私のものである。
That's what God said.
というふうに神様が言いました。
So this is what you need to do.
なのでこういうふうにしなさい。
Kill everything in the city.
全部その町のものは殺しなさい。
Animals.
動物、
Donkeys, sheep, lamb, whatever they have.
ロバも羊も子羊も何でも、
And people.
人もです。
Everything.
全て。
Now that's hard for us.
ちょっと難しいですよね、それ。
But when you think of the principle of God, you go, okay,
でも神様の原理を考えると、あ、そういうことかとなります。
I mean, let me rephrase that. I don't understand.
もう一回言いましょう。私にはちょっとわからないです。
But that's God. That's the way it is.
でも神様のことです。神様がそのようにされています。
So Israel did that.
ということでイスラエルの民はその通りにしました。
There was a man though who kept some silver and gold and stuck it underneath his bed.
でもある人が自分が取った金や銀を自分の寝床の下に隠しておきました。
And God said, you know, somebody stole from me.
神様は言います。誰かが私のものを盗んだ。
And that's a sin.
それは罪です。
So they took that guy, Israel took that guy and stoned him.
で、イスラエルの民はその男の人を捕まえて石打ちにしました。
Not just him.
その人だけじゃない。
But his family.
その人の家族も。
They wiped that family off the face of the earth. They burned them.
この地球からその家族みんなをやっつけて、そして焼いてしまった。
And then God blessed Israel.
そして神様はイスラエルの民を祝福したんです。
That's a difficult story.
理解に苦しむ話です。
When you think about the enemy, that's difficult.
その敵ということを考えると難しい。
But from that day on, every war that Israel fought while Joshua was alive, they won.
でもその日からヨシュアが生きている間はずっとイスラエルの民の戦う戦いは勝利を収めていったんです。
Because they sacrificed the first city so that every other city was blessed.
というのは最初に勝ち取った都市を捧げたので、その後に続いて勝ち取った都市は祝福されていったんです。
The first portion has a redeeming effect.
最初の部分というのは贖いの働きを持っています。
Do you want the rest of your stuff to be blessed? Then give the first.
残りのものをすべて祝福してもらいたかったら、最初のものを神様に捧げます。
In Genesis 4:3 through 5 is another example.
創世記の4章3節から5節。
He's talking about Cain and Abel. Remember them?
ここはカインとアベルの話です。
Children of Adam and Eve.
アダムとイブの子供。
And it says, in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord.
ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。
He was a farmer.
農夫だったんです。
Abel also bought the first, also brought of the firstborn of his flock and of their fat.
アベルもまた彼の羊の産い子の中からそれも最上のものを持ってきた。
And the Lord had respect for Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering.
主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。
It says here, in the process of time,
ここに書いてある、ある時期になって、
Cain brought an offering.
カインは捧げ物を持ってきた。
In the process of time.
ある時期になって。
And the question I need to ask is, how long was that process of time before he actually brought an offering?
ここで質問となるのは、その捧げ物を持ってくるまでどれだけの時が経ったんでしょう。
It wasn't his first.
自分のそのカインの初物ではなかった。
He probably had some other crops.
多分他にも収穫があったんでしょう。
And then he brought later.This is another way of using in process of time. Later, after how many harvest times, then he brought an offering.
ここのある時期になってというのは解釈してみると、収穫があってしばらく収穫があった後で神様に捧げ物を持ってきた。
Abel, on the other hand, brought his firstborn.
でもアベルは産い子の中から最上のものを持ってきた。
And God said,、oh, that offering I accept.That offering I don't.
そして神様は、その捧げ物は私はいただきましょう、その捧げ物は受け取れない。
Then Cain got angry.
そしてカインは腹を立てました。
Now you know, when you look at this, when you read it, God is not saying, I reject you.
別にここで神様は、 あなたを拒否すると言ってるわけではありません。
In many years I read this and I think, oh, God rejected Cain.
ここを読みながらずっと私の中では、あ、カインは神様に退けられたんだと思ってました。
But he didn't say, I reject you.
でもそういうふうには書いてません。
You know, in verse 6, the Lord says, why are you so angry? Why are you angry at me?
6節でなぜそんなに腹を立ててるのかと書いてあります。
And God didn't rebuke him, but he was giving him grace. He's giving, you know, he's helping him. He says, if you do well.
まあここで神様は別に叱責しているわけではないんです。もしうまくやったら、
will you not be accepted?
ちゃんと受け入れられたんじゃないのかい？
I mean, he didn't say,If you do well, then I, you know, I won't reject you anymore. He said, "No, your offering will be accepted if you do well."
もしきちんとやれば、あなたの捧げ物も私に受け止められるでしょう。
But if you don't, well, sin lies at your door and its desire is for you, and you, but you, you shall rule over sin.
しかしもしうまくやらなければですね、創世記の4章の7節ですね、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋しちゃっている。
You know what sin is talking about here?
ここで罪って何でしょう？
is no faith.
罪というのは信仰がないということです。
最
初のものを捧げなかった
。You were saving just in case you didn't have enough.
もし十分なものがなかった時のために蓄えておこうとしていた。
But if you give the first,
でももし最初のものを捧げれば、
then you'll have faithFor the next harvest.
その次の収穫に対して信仰を持っているんです。
In Israel, there were two harvest seasons.
イスラエルには収穫の時期が2回ありました。
They called it the first rains and the latter rain.
最初の雨とその次の雨。
And what Israel had to do was when they had the first harvest, they would just sacrifice to the Lord. They would give it to the Lord.
最初の収穫があったとき、イスラエルの民はまず神様に捧げました。
You know, they depended on the weather.
もちろん天候によりました。
And when they sacrificed to the Lord, then the next harvest would be abundant.
そして最初の収穫を神様に捧げると、2回目の収穫は本当に豊かだったんです。
But you know, they stopped doing that.
でもそれをイスラエルの民はやめてしまった。
They stopped giving to the Lord.
神様に捧げるのをやめてしまったんです。
They stopped giving rest to the Lord. You know, every year you're supposed to have your land is supposed to rest after 7 years. You're not supposed to plow or plant in that land anymore.
その土地で7年間耕作をした場合は、その後はしばらく休ませなくてはいけなかった。
You're supposed to give it a rest.
しばらく休ませる。
Israel didn't do that.
でもイスラエルの民はその通りにはしませんでした。
They stopped giving the tithe.
そして十一を捧げるのもやめてしまった。
And then what the Lord did was he said, of all the years that you stopped doing that, I'm going to add 10 years to it, so 70 years, I'm going to give Israel a rest. You're going to go into captivity.
そして神様は言いました。今まであなたが私に捧げなかったこの7年の10倍である70年、私はイスラエルに休息を与え、あなたたちは囚われの身にならなくてはいけない。
If you keep your donkey,
もしロバを取っておくなら、
you're gonna lose something anyway.
何か他のものをどうせ失うことになってしまいます。
If you think you're gonna hold on to your tithe,
もし自分が十一献金嫌だから持っとこうと思うなら、
that belongs to the Lord, you're gonna lose it anyway.
それは本当は神様のものだから、いずれにしても失うことになるんです。
You know, you gotta give to the Lord.
神様に捧げなくちゃいけない。
And when Cain did this, it was 2,500 years before the law. Before the law.
立法ができる2500年前に起こったのがこのカインの出来事です。
God can't be second.
神様を第二とすることはできないんです。
He's the first.
神様が第一です。
And we can't do it on our timetable.
でも私たちのやり方でやるというわけにもいかない。
カイン offered an offering during a period of time.
カインはある時になって捧げた。
I'll give when I want to and I'll give what I want.
捧げる気分になった時に捧げようと思うものを捧げるかという考え方。
And God can't bless it.
それでは神様は祝福ができないんです。
And God needs to bless the first.
神様は最初のものを祝福する必要があるんです。
Now, the third thing, third point I wanna, it's so obvious.
三つ目は、まあ、もう明らかかと思うんですが、
I've said it so many times already.
もう何度も言いました。
The tithe must be first.
十一は最初のものでなくてはいけない。
Leviticus chapter 27:30.
レビ記の27章30節。
I want you all read this together with me if you can see that.
じゃあもし皆さんこれ見えたら一緒に読んでみましょう。
Let's read it in Japanese first.
はい、じゃあ先に日本語で読みます。
はい、
はい、せーの。こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。
Okay, let's read it in English.
はい、英語で読みます。
Okay, せーの。And all the tithe of the land.Whether of the seed of the land or the fruit of the tree is the Lord's. It is holy to the Lord. In other words, all belongs to God.
つまり、すべては神様のものであるということです。
Amen. Everything belongs to the Lord.
Amen. すべては神様のもの。
Tell somebody next to you. Everything belongs to the Lord.
はい、隣の人に言いましょう。すべては神様のものです。
Amen.
Amen ですか？
Yeah.
はい、アーメン。
And here's a great part.
ここが素晴らしいんです。
Okay. God doesn't want you to give it all.
神様は全部欲しいとは言ってないんです。
Amen.
アーメンですか。
Hallelujah.
ハレルヤ。
He only wants 10%.
もう 10% だけ欲しい。
He just wants the first 10%.
最初の10分の1だけ欲しい。
Wow, that's wow.
もう、はい、すごい。
Just 10%.
10% だけ？
Yeah, but for us, that's hard.
でも私たちにとってちょっと難しいですよね。
I mean, that's hard.
うん、難しい。
You know, especially when you balance everything out.
全てのことをやりくりしたら、
And then you say, well, I got my rent and I got my Visa card.
家賃もあるし、クレジットカードの支払いもあるし、
ランチ、
お昼ご飯も、
that's hard to put up, but, transportation.
交通費も必要だし、
gotta pay my heat.
あと、光熱費も払わなきゃいけない。
And after I do all that, like, ooh, I'm a little short here on my 10%.
それだけ全部払っちゃったら、あ、ちょっと1割って難しいな。
Maybe I won't give it this month.
今月はちょっといいかな。
I'll give a little bit.
ちょっと献金するか。
I mean, this is how we think.
というふうに考えがちです。
I've met so many people like this.
こういう人、たくさんの人に会いました。
During our rough times as a family, we looked at that and go, maybe. We think.
家族でもですね、経済的に苦しい状況の時に、と考えたりします。
But because we know the principle of God,
でも神様の原則を分かっているので、
we give the first 10.
最初の 10% を捧げます。
So, you know, like, which first 10 do you give?
じゃあ、どの 10% を捧げるんでしょう？
Let me give you an example.
例えば、
You work at, you know, you're like an English teacher, okay? You're an English teacher.
じゃあ皆さんが英語の先生だとします。
A Japanese teacher.
まあ日本語でもいいです。
And you get paid 10,000 yen a day.
そして1日に1万円支払われます。
For 2 hours work, okay?
2時間働いて。
There's only 10,000 a
day. 1万円ですよ、ただの。
Is that too much?
高すぎますかね。
Wow, I must have been blessed then, yeah?
ああ、じゃあ自分すごい祝福されてるんですね。
Praise God.
ありがとうございます、神様。
No, I know I was blessed. Praise God.
まあ確かに祝福されてると分かってます。
I work at a school and they gave me 10,000 an hour, so.
1時間で 1万円いただける学校で働いていました。10年間働いていました。神様からの祝福です。アーメン。学校に働きに行っても行かなくても払ってもらえた。全部で何日行ったか数えてみた。多分1年間で75日だけ働いたんじゃないかと思う。テストがあったり、旅行があったり、夏休みがあったり。
God was good to us.
神様は私たちを祝福してくださいました。
And I believe it's because we paid our tithe.
そして私は信じています。それは11返金をきちんとやっていたからです。
But, you know, I'm getting off the track here.
でもちょっとごめんなさい。脱線してしまいました。
You know, so you make 10,000 yen a day.
で、1日に1万円稼ぐとします。
And they pay you all in 1,000 yen bill.
で、1,000 円札で支払われると。
So you got, oh, 10,000 yen, yeah.
あ、1万円だ。
10枚1,000円がある。
はい、1,000円札が10枚あるぞ。
Okay, I got 10,000.
はい、1,000円札が10枚。
Now, here's my problem.
どうしよう。
Which is the first?
どれが最初？
Which is your first?
どれが最初でしょう？
The first is the one that leaves your hand first.
一番最初に自分の手元を離れるものが最初です。
I mean, you know, we can say, okay, this 1,000 yen is going to go for my Visa card.
じゃあこの千円札はクレジットカードの支払い。
Then all you redeemed was just your credit card.
そしたらクレジットカードの支払いを済ませただけ。それが自分の手を最初に出るものではない。これは神様に。そして封筒に入れます。
I got nine more left, man. That's mine.
あと9枚残ってる。全部自分の。
And if you do it right, then that nine is going to be in the bank for like 0.4% in Japan.
まあ、9000円銀行に入れたら利率は 0.4% ぐらいですかね。
Now, you know, I'm not trying to be legalistic here.
別にここで立法主義になろうとしているわけではない。皆さんの心の話です。
When you get paid, what is the first thing you think your money is going to, what are you going to pay first?
仕事でお支払いを受けたときに何の支払い自分がそこから払うかを最初に考えるか。
And we go through a whole list, and sometimes God is the last.
いろんなことが考えついて、時には神様に捧げるというのが最後かも。でも神様にが最初だと思えば、そのものは神様のために取っておく。
Now, if you get paid in the first of the month, hey, this is mine, okay. This is the Lord. I'll buy other stuff, but you've already set it aside for the Lord.
もう最初にこの分は神様のものと分けておいて、あと残りは自分が使える。
That's the one that's left your hand.
それが自分の手を先に出たもの。
Now, a lot of people, you know, they don't understand tithing.
多くの人は11返金のことがよく分かりません。
That's why they don't tithe.
ということで11返金しません。
But I told you at the beginning of this message that tithing represents Jesus.
でも今日のメッセージの最初に言いました。11返金というのはイエス様を表しているんです。
That's why it's important.
なので大切なんです。
It represents God the Father giving his first fruits so that the rest of us can be blessed.
その11返金が表すもの、それは父なる神がその上子である神様イエス様を私たちのために、私たちをあがなうためにくださったということを表しているんです。
you don't play around with what represents Jesus.
イエス様を表しているものを自分の考えで曲げようなんてしません。
It's like marriage.
結婚と同じです。
Marriage represents the bride and the groom, Jesus Christ and the church.
結婚というのは花婿と花嫁、つまりイエス様と教会の現れです。
And adultery is wrong.
そしてその姦淫というのは罪です。
Because that's not a representation of Jesus and his church.
というのはそれはイエス様と教会の関係を表していないからです。
If you think that you can be blessed when you commit adultery, you're wacko.
神様、会員を犯しながらも神様から祝福してもらえると思ったら、その考え方はちょっと違います。
Proverbs, it's like saying you're taking hot coals and sticking it to your chest.
ここの箴言に書いてあるのは、熱い炭を自分の胸元に持っていって。
That hurts.
ってやったら痛いですよね。
I mean, that hurts.
すごく痛いです。
Try pinching yourself over here.
自分のこの辺をキュッとつねってみてください。
Try pinch the one next to you. You know, because you know,
どれだけ痛いか分かってもらうために隣の人をつねってみてください。痛いですよね。
You don't play around with things that hurt.
なのでいろいろと自分でいじってみたり遊んでみたりっていうのが痛い。
You don't play around with the principles of God that represent Jesus.
イエス様を表す神様の原則、それを自分でいじろうなんてしないんです。
Amen.
Amen.
I'm going to read you, you know, in Exodus chapter 13, 14 through 15. Do you have it up there?
出エジプト記の13章14節から15節。
I'll read it to you.
お読みします。
So it shall be when your son asks you in time to come, saying, "What is this?" And you shall say to him, "By the strength of the hand of the Lord brought us out of Egypt, out of the house of bondage."And it came to pass when Pharaoh was stubborn about letting us go that the Lord killed the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of the beast. Therefore, I sacrifice to the Lord all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem.
はい、出エジプト記13章14節から15節です。後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというときは彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ家畜のウイゴに至るまで皆殺された。それで私は初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちの遺言を見な、私は贖うのだ。
Now, when our children were growing up,
私たちの子供が成長している過程で、
I mean, they didn't have money.
お金は持っていなかった。
They had, you know, but when we started giving them allowance, we would teach them to give 10%.
でもお小遣いをあげるようになった時に、その 10% を捧げなさいと教えました。
But before they even got allowance, we gave them our tithe and say, put it in the thing.
でもお小遣いを子どもたちにあげる前に、その 11返金や献金はこうやって教会にあげなさいと教えました。
Teaching our kids to put money in the offering.
捧げ物の袋の中に献金しなさいということを教えました。あの渡した時にですね、子供はその中を見ようとしたんだけれども、見なくていいよ。
You know, little kids, yeah.
と言いました。まあ、ちっちゃい子供ってこうやって遊んだりしますよね。
So put it in.
はい、ちゃんと入れればいいんだよ。
You know, and then they put it in the offering.
っていうふうにして献金を捧げました。
But we're teaching them to give.
でもそこで教えたのは捧げるという行為です。
And in America, you know, you write checks, or nowadays you just send it through your I don't know if we do it here. Electronic thing, push pay, is that what they call it?
まあ、アメリカではですね、小切手を書いたりとか、または電子送金のようにするときもあるかもしれません。
But this is how they did it in Israel.
でも、イスラエルではこのようにしました。
In the olden days.
昔の話です。
You know, the family would be sitting around a dining room table.
家族が食卓を囲んでいます。
And the little kid would run in and say, Daddy, Daddy, Mommy, Mommy, the lamb!Giving birth to a baby. I mean, the sheep's giving birth to a baby lamb.
子供がお父さんのところにやってきてですね、お父さん、yeah. お父さん、羊が子羊産んでるよ。
Yeah, the sheep is giving birth to a lamb, not a lamb. Okay, whatever.
はい、ちょっとこれ今英語の問題だったんです。はい、とにかく子供が生まれた。
So everybody gets off out of the dining room table and they go into the barn and they go watch. Ooh, wow.
で、それで家族みんな食卓を離れて。家畜小屋に行って、あーと言って、
you know, they're all looking.
みんなで、あ
ー It's coming.
見て見て、生まれる、生まれた、
見た見た、いい、かわいいじゃん。
It's so cute.
Daddy, 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 come.
お父さん来て来て。
Look the lamb.
見て見て子羊。
It's standing up. It's standing up.
立ってるよ。
You know, and dad's coming. Dad is coming.
で、お父さんがやってきます。
He goes through, you know, he's walking through the dining room, goes to the kitchen.
そしてお父さんは歩いてキッチンに来ます。
On the way to the kitchen, he picks up a knife.
そしてお父さんはナイフを持ってくるんです。
He walks into the barn. Ooh, cute.
家畜小屋に行って、うん、かわいいね。
He picks the lamb by his hind legs.
そしてその後ろ足を捕まえて、
and slits its throat.
子羊を抱えて喉を切るんです。
And then he walks back in the house.
そしてまたお父さん家に戻っていきます。
Went,
子供たちは、
Dad,
お父さん、
子羊
が何したっていうの？そんなして、
you don't tell Dad anymore that there's a lamb, do
you? もう子羊生まれてもお父さんには言わない。
You know, but this happens all the time.
ということがいつも起こってたんです。
Dad goes out there, the first thing he does is grab a knife and then
もうお父さんはナイフを持ってきて喉を切る。
Years go by, the kid never asks the dad.
で何年も経ってもうお父さんには子供たち尋ねない。
It's kind of scared, you know?
ちょっと怖いですからね。
You don't want to ask your dad because he has to go through the kitchen.
お父さんに言ったらお父さんまた台所に行ってしまう。
So the kid comes back from college.
で子供たちが大学から帰ってきた。
And you know, the dad says, "Okay, son."
そしてお父さんは言うんです、息子よ。
You got your degree in business.
今ビジネスの学位を取った。
So, you're gonna take over the business now.
じゃあビジネスの道に行くってことだね。
Here's the books.
はい、ここに本があるよ。
You know, sit down.
座って。
And then the son says, "Yeah, you know, dad."
息子は言います。
I wanna ask you a question.
お父さん、ちょっと質問があるんだけど。
You know, everyone has blind spots. You know, Dad has blind spots.
みんなちょっと盲点があるかと思う。
And I don't know if it's a blind spot with you, but
これがお父さんの盲点かわかんないけど。
You know, this year alone,
この年だけ考えても、
you kind of slaughtered 73 lambs.
73匹の子羊を殺したよね。
And then you look around, there's no knives around, right? So.
周りを見てナイフがないことを確かめて。
I just wanted to know, like, Dad, why do you do that?
お父さん、なんでそんなことするの？
I mean, you know, that's like that's family income.
だって家族の収入になるはずだったんじゃないの？
I mean, you know how many lambs those lambs could have had? We could be really rich by now.
その子羊全部取っといたら、今頃僕たちすごい金持ちだったかもしれないじゃん。
And the dad would sit the son down. Says, "Okay, I'll tell you why."
お父さんは言います。あ、じゃあその理由を教えてあげよう。
You know, before we had this business,
このビジネス始める前、
we were all slaves.
私たちはみんな奴隷だったんだよ。
We didn't have anything.
何にも持ってなかった。
We were ruled over.
自分たち支配されている立場だったんだ。
By the pharaohs of Egypt.
でもエジプトのパロ王が、
we were slaves.
の元で自分たちは奴隷だった。でもそこに神様が来た。
And when Pharaoh refused to let our people go, God killed all the firstborn.
そしてパロが私たちを行かせてくれなかった時に神様はエジプトの地に生まれたウイゴ全部殺したんだよ。
So that we could be free.
そうすれば私たちが自由になるからだよ。
That's why.
だから殺したんだ。
We give the firstborn to the Lord.
ウイゴを主に捧げる。
So that we can remain free.
そうすることで自分たちが自由になれるんだ。
And you know, none of us
私たちは一人として
were free before.
以前は自由ではなかった。
I, you know, when I was younger, giving a tithe or anything didn't even cross my mind.
自分が若い頃11返金なんて思いもしなかった。
But you know, when you get to know the Lord,
でも神様を知るにつれ、
when you realize that God owes everything and He owes you nothing,
神様は全てのものを所有していらっしゃって、私たちに何の負い目もないことに気がつけば、
But that even at the time of me spitting upon Him, He would die on the cross for me.
自分たちが神様に対して唾を吐きかけるようなそんな時でも神様は私たちのことを見てくださった。
So 10% is nothing.
だから 10% なんて何のこともない。
I give you all, Lord.
私のすべてを捧げます主よ。
Because you gave me so much more.
あなたが私にくださったものはそれよりももっとはるかに勝るものだからです。
But then God doesn't want to take all.
でも神様は全部を取りたいとは言っていません。
He only wants to take the first thing that would require faith for the others.
一番最初のもの、信仰がなければあげられない一番最初のものだけをもらえれば、あとを祝福しますと言っています。
That's the tithe.
それが十一返金です。
This is what we ask our church members to pay from their first salaries is the tithe.
ということで、この教会でもメンバーの人に言っているのは、いただいたお給料、また収入の最初の 10% を神様にお返しする。
What you give as an offering is up to you.
献金は自由です。
That's above the tithe.
それは十一返金を超えた範囲です。
That's what the 初穂献金is.
献金。初穂献金もそれです。
It's an offering.
を捧げるもの。
It's your first fruit offering.
初穂献金。
It's not a tithe of your income.
それは自分の収入の10分の1ではないです。皆さんの心の中から捧げたいと思う分だけです。
Lord, month,
もうこの1ヶ月ずっと皆さん祈ってらっしゃったと思います。
give,
神様、私何を捧げてほしいですか。
first fruit offering for the month of January.
この1月の月、初穂献金としていくら私に捧げてほしいと思ってらっしゃいますか。
That will bless February, March, April, May, June, July, August, September,
October, November, December. その初穂献金をすることによって2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月と祝福が来るんです。
God will bless you.
神様は皆さんを祝福してくださいます。
Because he sees your heart.
なぜなら皆さんの心が捧げる心だからです。
Amen.
Amen.
So next week.
来週
So I'll bring our first fruit offering to the Lord.
主に対する初穂献金を持ってきましょう。
Let's bring our tithe to the Lord.
そして十一返金も捧げましょう。
And let's bless God's church.
そして神様の教会を祝福しましょう。
Amen.
Amen.
Amen. Yeah, let's sing a song.
はい、では歌を歌いましょう。
Amen. This is the time of rejoicing. Amen.
では喜びの時です。